Flappers Radio.
はい、全国のサザエさん症候群に悩む皆様いかがお過ごしでしょうか。豊かフラッパーこと吉田豊がお送りするフラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。1週間のこの最後をですね締めくくるという素晴らしい番組がですね今から始まりますよ。ポッドキャストやっちゅうね、本当にねいつ聞いたっていいんですけれども、まあだからねあのこの形でやってるんですけれども、やっぱり日曜日のねこの時間になりますと頭の中は月曜日のことでいっぱいというのがあったりなんかして、僕もさっきまでですねもうポッドキャストやったらあとは、インジュアリータイムですからロスタイムをですね1週間のロスタイムをこのいろいろこまごまとしたことに使って、でこまごまとしてるんだけれども寝るのは午前2時みたいなねそんな状況になるんですけれども、まあただ月曜日はねいつも毎週そうなんですけれども、だいたい5時半には家を出てしまいますんで結構ね、ハードっちゃハードなんですけど、まあ、僕の場合はですね、世界中からの忙しい人だと思われてますけど別段忙しくなくても何ら困らないタイプの人間なんですよね。だから勝手に忙しくして、で勝手にキューって言ってるっていうそんな感じの人生を送ってるわけですけれどもね、親からは一言自由だと、自由すぎるぞというふうに言われております。まあね本当にいいおっさんがこんなに好き勝手な人生をお送りできるのはですね、送ることができるのはまあまあ一人にその、ご両親の皆さんやですねそれからお友達の皆さんやその他諸々のですね関係者の皆様の寛大な生温かい視線に支えられてのことでございます。まあまあそれはいいんですけど、まあね時間っていうのは残酷なもんで、これだけくだらないこと言っただけでもう2分経っちゃうわけですからね、本当にねあれですけれども、まあここのところですね、このポッドキャストを配信しているフィードを使いまして、私の新曲なるものを強制的にですね配信するという暴挙に出ましたけれども、今日もかけますよここでかけるんだったらもう別に、いや今までのは何だったんだみたいなのありますけどもね、いやいややりますよやります、もう強制的に聞いてもらいます。じゃないと特に使う場所がないもんですからね、売るわけでもありませんしね、聞いていただくところがないと、ソロでライブをやる予定も今のところはありませんから、これを生で聞くという機会はなかなかございません。ぜひですね、スネークフラップというタイトルのついたこの、曲をですね聞いていただきたいと思いまして、強制的に今日 BGM 使いますけれどもね、一番最後まあ曲を作るという作業をですねするにおいて、私が今頃ハマっている、本当に今更感満載なんですけれども、ハマってるというか聞き始めたものがありまして、これ何かっていうとですね、中田泰孝のカプセルね今更カプセルかっていう話もあるんですけれども、いやいやカプセルを聞き始めまして、ああなるほどねと思ってるところなんですけれどもね、まあ一番最初に中田泰孝さんを聞いたのはですね、例のパフュームのポリリズムなんですけれども、あれ聞いた時にものすごくよく考えて、その詞から曲からね作られてるなーって、プロデュースがどうも中田泰孝って人 でちょっと前にその中田泰孝って名前見なかったんだけれども、プロデューサーをそのテクノの人にして、アイドルなんだけどテクノで売るんですよみたいなことを Perfume のメンバーが喋ってるインタビューをどっかで見たのよね、雑誌で。でその後ポリリズムが出たわけですよ。でおおって思ったわけで、すげえなーと思ってる間にあれよあれよという間に Perfume、が売れまして、でそれからキャリーパミュパミュですよ、ね、相変わらず言えませんけれどもキャリーパミュパミュですよ。これのねそのポンポンポンのミュージックビデオが YouTube でそのすげー、視聴されてると、ね、私未だにカンナムスタイルだって1回しか見てない、カンナムスタイルかあれだって1回しか見てないんだからね、でもポンポンポンは10回ぐらい見ました その程度か。いやいや、でもね、あれもすげえなと思ったんですよ。で、すげえなと思って、もっとすごかったのが、つけまつけるね。あれを聞いて、うわぁ、よく考えて作ってんなーって思ったの。うん。つまり、直感で作ってねえぞって思ったわけですよね。うん。でね、高校からなんか、学校の授業みたいになっちゃいますけど、このベストアルバムね、まあ、ベストアルバムって入門編に何でも最適なもんで、なんでカプセルを聴こうかと思ったかっていうと、ベストアルバムが iTunes で売ってたわけですよ。あ、1と2のね。1が赤いジャケットで、2が青いジャケットで。で、今その、なんだっけ、カプセルは打ち込みでガーやってるわけですけれども、非常に攻撃的な音だったりしますけど、ナンバー2の青い方を聞くと、それ以前のカプセルっていうのも聞くことができるのね。で、割と渋谷系の音だったりするわけ。だから全く違うグループとしてカプセルは世に出てきたわけですよ。で、途中からまあ何をきっかけにしたのか知らないけれども、その中の一部分であるその打ち込みのところがね、クローズアップされてきて、今のそのもうバッキバキの音になるわけですけれども、でまあ、僕はね、ライアーゲームのテーマ曲しかシングルで持ってないわけですよ。まあ、それも iTunes で買ったんですけど、であれはなかなかいいなと思いながら聴いてたんですけどね。で、まあ、カプセルもいずれは聴かないとなと思いながらも、昔ほどの情熱もないわけですから、おそらく YMO とかのレベルだったら全部無条件に買ってたんだと思うんですけど、無条件に買うほどカプセルにはまってないというか、中田康隆という個人から入ったもんだから、カプセル何よっていうところがあって、でまあまあ、でもベスト版出たぞと。でこれ押さえておくと、とりあえずそのカプセルの有名どころは全部わかるみたいなレビューがあって、一応レビューも読むんですよ。でね、レビューもステマみたいなのがたくさんあるからね、その中はまあフィルターかけて読んでるんですけど、でまあ、その中にこれとこれも入ってれば人気高いのになみたいな、ことがあって残念みたいなことが書いてあるのをバラで 1,2 曲買って、だからいっぺんにカプセルを 15,6 曲買ったんですよ。ついここ数日の間に。でね、聞いた結論は、中田康隆は天才じゃない。これが私の結論です。だね、天才じゃないっていう言い方をすると、何を傲慢なっていうね、感じになるじゃないですか。そういう意味じゃないんですよ。天才じゃないんです、中田さんは。天才じゃないけど、その代わり、ものすごい勉強家だと、ということがね、分かったんですよ。打ち込みも、何でもかんでも打ち込んでたものが、どんどん良くなってってるの。ここはサンプリングがいいなとか、ここフレーズでやっちまった方がいいなっていうのはね、ちゃんと置き換わってきてたりなんかするわけで、音の配置もなんか全然変わってるし、あと面白いのは、あの人は歌詞も書くんでしょ。でね、キャリーパミパミの歌詞をね見て、言葉遊びだなんだかんだって一時批判してる人多かったですけど、あの時点でも強烈なメッセージ性があったわけですよ。でこの人うまいなと思って見てたんだけど、そのね、詩のところも、あ、昔はそんな垢抜けてねえやみたいなのがあったりして、ということはね、今そういったものを連発して出せるっていうのは、ものすごい勉強したインプットがあったっていうことじゃないですか。でね、それをアウトプットするところまで消化して、自分の中でその、ね、使えるものにまでしてるぞっていうことなんですよね。だから元々のセンスはもちろんいいわけですよね。これね、誤解を恐れずに言うと、物を作る人はセンスはいいんです。もうすっごい広い意味で言うと、僕も含めてセンスはいいんですよ。悪いけど。でね、センスって2種類あるわけですよ。で、何かっていうと、先天的なそのセンスね、生まれ持ってるセンス、これと後天的、後から積み重ねできるセンスって2種類あるんですよ。でね、残念なことに、元のセンスの上に積み重ねることしかできないんですよ、その後天的なセンスってのは。つまり生まれ持ってるセンスのレベルが高い人の 上に乗ってるその上積みのセンスっていうのは当然まあレベル高いんだけど、その元々の、残念ながら元々の生まれ持ってのセンスはそれほどないんだけど、一年放棄してね、もういろいろ情報詰め込んでで使えるようになりましたっていうセンスも当然あってね、ただ限界もあるわけ、うん、机の上で計算するね、机上の空論で言っちゃうと、例えば、50と10だってするじゃないですか、ね、元々の生まれ持っての先生が50あります、元々の先生は10しかありませんっていう人がいる。例えば数字上ではこの50の人が、2割しか上乗せありませんでした、つまり10しか上乗せありませんね。そうすると全体60じゃないですかね。で60のセンスがこの A の人のセンスですよ。で B の人は生まれ持ってのセンスは10しかなかったんだけど、このね、積み重ねて90上乗せしましたね、9割増しです。そうすると全体100になるじゃないですか。そうすると全体のセンスは100になって、 A の人よりこの後から出た B の人の方がセンスいいですねって言われる人になるという机上の空論は成り立つんですよ。ところが実際元が10しかない人が90上乗せできるかって言ったら、これは事実上無理なんですよ。やっぱりね、10の範囲の中での上乗せしかないんですよ。だから理論上はこの人はおそらく20までしか上乗せできないだろうということなんですね。でなんかまぐれかなんか大当たりがあって、まあ、30とかね、いいところ40までいったらもう奇跡じゃないですかね。それぐらいのところまで行くことはできるけれども、それでも元が50あって2割しか上乗せがない60の人にも勝つことはできないんですよ。それがセンスの怖いところなんですね。しかも残酷なことに、この後天的に上積みするそのセンスっていうのはですね、摩耗するんですね怖いでしょ。摩耗するんですよ。しかも使わないと錆びるんですよ。摩耗したり錆びちゃったりするような代物なんですよ。だから油断してるとまた生まれ持ってのセンスのレベルまで下がってっちゃうんですよ。それだけに元のセンスのレベルの高い人っていうのは目減りしてもその元々のね、自力が高いから、だからセンスのいい人のセンスはなかなか壊れないんですけれども、で中田康隆ってじゃあこれで言うとどうなのよっていうと、おそらくですね、持ってるセンスはそこそこなんですよ。そこそこなんですけれども、おそらく目いっぱいの上積みがある人なんですね、うん、それが中田康隆さんだったと、言えるんじゃないかと思っております。だからものすごくね、勉強をして、今の位置に、立ち位置にね、いらっしゃるなという気がしますね。あのアスリートとかですね、研究者とかそういったものに比べて芸能人ってバカにされやすいじゃないですか。まあバカにしてるわけじゃないんでしょうけれども、なんかちょっとその見方が軽いとかね、いうことがあったりするじゃないですか。であれってやっぱりね、どこか違和感を感じるわけですよね。例えば AKB48 なんて人がいるわけじゃないですか、ね、AKB48 はこれもう常に批判の対象としてね、まあ、大衆の目にさらされて、ね、恋愛禁止だなんだっていうルールがこのクローズアップされちゃうとうとう丸刈りにするようなメンバーまで出るようなね、そんなグループになったわけですよ。じゃあそれに関して、AKB48 は努力したのかしてないのかって言ったら、これ間違いなくしてるわけですね。しかも、いわゆる想像を絶する努力をしてるはずなんですよ。じゃないとそのメッキはすぐ剥がれるからね。だから出てきて偽物だって分かったらもう一曲当たったってあとぽいですよ。どんなに宣伝費をね投入したって売れないもんは売れないんですね、うん、だからそれだけのレベルを維持するための努力というのは彼女らものすごいしてるわけですよ。ということはその見かけの年齢がありますよね。その二十歳を境にした、まあまあ一番年上は篠田麻里子さんですかね、27とかでしょ。でも27じゃないですかね、おじさん46ね、篠田麻里子すげえつったって27の若造ですよ。でも人生経験で言ったら彼女の方がすごいと思うの多分。でいろんな人と会っていろんな話聞いて、でああだこうだ考えて、しかもそれを 多分ね、あのアウトプットするところもあるわけですよ。で、それ、まあ、例えばコラムを書いてるとかブログを書いてるとかいうこともあるだろうし、どっか、メディアに出て、例えばラジオとかテレビに出て喋るところがあるということもあるでしょうよ。で、そういったことをしてないメンバーであっても、その秋元康先生が持ってきた作品に関して、作品の原型だな、原型に関して、こここうなってるともっと面白いのにとか、こうなってると私たちらしいのにとかいう意見も言うやつが多分いると思うんですよ。で、言うってことはね、それだけの感性がないとダメ で、感性は磨かないとダメですから、センスを磨く努力もしてるわけですよ。で、自然に磨かれてるってこともありますよ。自然に磨かれてて、自然に成長してきたやつらは、ちょっと怠ければまた淘汰されていきますから、残らないわけですよ。今度は5年10年は残らないだろうということになったりするわけで、も今残ってそのトップのところでね、常にトップの位置をキープして名前の出てきてる人たちっていうのは、これはね、間違いなく努力をしてるわけですよ。ものすごい勉強もしてるし、ものすごい経験も積んでるわけですよ。で、こういう人たちはやっぱりね、バカにはできないんだよな俺は。なんだよって言いたいんだけど、それを考えちゃうとできないんだよな。うん、そうだから、その AKB48 っていうのがいて、で今桃色クローバー Z とかいるじゃないですか。もう彼女らの努力って分かりやすいよね。あのダンス見てりゃ分かるじゃん。あれは練習しなきゃできねえだろいうのが、まあ、まず一つあるわけだ。で、それ以外のトークだとかなんだとかっていうところもまだね、その経験の部分で AKB には負けてると思いますよ。負けてるとは思うけれども、彼女らは彼女らのレベルの中で使える頭は目いっぱい使ってると思うのね。うん、あれだけはっきりとキャラクターを分けてね、まあ色しかその、ヒントはなかっただろうけれども、この色の私っていうのは一体どういう私なんだろうっていうキャラ付けを自分の中でして、でこのキャラクターの私だったらどういう風にこれを喋るかなとかっていうことを瞬時に判断する頭を持ってるわけ。っていうことはこれ訓練をして、ね、もしくは研究をしてるわけですよ。これはねすごいなと思うわけ。っていうのは、それって哲学じゃないんだよね。哲学じゃないってことは、相手が話してることに対して反射神経で答えてるってことなんですよ。哲学で答えてる人たちはね、反射神経いらないんですね。だって普段考えてることなんだから。だけどキャラ付けして、このキャラだったら私こう喋ってるなを一瞬のうちに考えて、それを口から出すという作業を彼女ら反射神経でやってるわけですよ。だからすげえわけね。うん、そう考えたらね、あのトークはバカにできないんだな、と私はね思ってるんだけど、これをどこかで書くと叩かれそうな気がするし、まあ叩かれるほど存在じゃないからね私がね、大したことはないと思うんだけど、でもねなんか批判浴びそうな気がするわけ。なかなか言えないけど、でももうとうとう言っちゃったね。私はねそうやって芸能人を見てますね。売れてる人にはね、売れてる人の苦しみってのはやっぱりねありますよ。私は売れたことがないから知らないけどね、知らないけれども想像はできる。だって仕事をしてるわけだもんね、仕事だから。これね手前味噌ですが、私はね仕事を自分の生活の中心に据えようって考えたのは去年の話ですから。本当にそれまではね、できるだけ中心に寄せまい寄せまいとして、中心には違うものをデーンって置いてたわけ。去年ぐらいまでの数年間ってのはそれがダーツなわけですよ。無条件でダーツが最優先事項だったの。だけどこれをまあいろいろきっかけはあるんだけど、ね、あるんだけれども、そのやっぱり自分のいる会社をね、そのまあ居心地のいいもんにしたいというのもあるし、居心地のいいもんっていうのはただ俺がその楽していられるってことじゃなくてね、そのまあなんだろう、仕事を楽しくできる、楽しくできるってのはやりがいを感じながらできるってこともあるし、やりがいが感じられなかったらこうしたらもっと良くなるんじゃないかってことを考えながら仕事できたりねする環境ね、そういうこともあったりするし、まああとはその まあ、僕なんかよりも結構若くて、でまだまだどうしようもないっていう人たちもいるわけですよ。どうしようもない人たちは成長してる最中なんだけど、その成長の度合いが例えば遅いとかね、普通なんだけれども、うちょっともっと早く成長してほしいなとかね、あるわけですよ。でそういったものを当然偉い一部の人たちは毎日頭痛めながら考えてるわけね。だけどこの人たちにはこの人たちしかできない、もっとスケールのでかい仕事もあるわけね。だからそれを、まあ、じゃあそんなこと考えなくても中間管理職の私が考えてあげようじゃないかということをね、去年考えたの。だからね、今私はかなり全国区で有名な社員になりかかってるんですね。あちこちに口出すから、うん、であちこちにメール出したりするんで、面識のない人に出したりするもんでこの人東京にいますってかかってくる電話がね、かかってきたりね、メールで あなた知らないだろうけどかなり有名人になってるぞみたいな噂が入ってきたりして、もうバカ受けしてるんですけれども、だけどなんかね、そういうアクションを一つ起こし始めると物事は動くんだっていうことがね、今更ながら分かって、ちょっとねそこが新鮮で仕事楽しんでるところが今あるわけ。仕事をねちょっと中心に据えてみようかなと思って、だからそれまでだったらリーグ戦も何があっても全部1から10まで出てたわけだけど、今仕事大事だなと思ったら一応仕事を優先させてもらうようにしたの、うん。まあ、その結果リーグの出席率が落ちたんですけれどもね、で、まあ、中心にしたんだけれども、困ったことにですね、まあほら曲をね、まあ、もう聞こえ始めてますけれども、作るという作業をですねやるのはものすごく時間 と労力を取られるんですよ。そのセンスとは別にね、機械の使い方も含めて、音の選び方だとか、組み合わせ方だとかっていうことも含めて、アレンジも含めて結構ね時間かかるんですよ。で例えば3分の曲をね、作り込んでいこうとしたらどうしても3分聞くわけよね、最低でも。でもそれを何回も聞くわけですよ。そうすると3分かける何回かってことで、例えば10回聞いてからよしここはこうしようって決めるのに最低30分かかってるわけじゃん。そういった作業をいくつも1日のうちにやるので、数時間レベルはねまとまってどうしても必要になるし、必要じゃ なくしたくてもやり始めると3時間4時間すぐ経っちゃうのねだからねものすごくね音楽を作るという作業を自宅に持ち込むのはですね、これはね致しかゆしだったわけ。仕事中心に置いてからこれ仕事を中心にしたくてももう昼間意識が朦朧となるぐらい睡眠時間がなくなっちゃったりなんかしてね、これは困ったなと思ったりしてる自分がいたりするんですけれどもね。まあ、そんな私 その今年の目標はですね、個人のために2曲、バンドのために2曲新曲を作ろうと、まあそういったね目標を一応ですね決めつつ、創作作業をやってるわけですけれども、その2曲目に当たる、曲をですね今作っておりまして、まあ作り始めたということはすでに頭の中にモチーフはあったんですけれども、今のところはですねそのメインテーマに当たるところを作って、これをまあ何種類かのアレンジをですね、作っているという作業をしているわけですね。おそらくまあ5、6個のアレンジは1曲に詰め込んでしまうので、まあ、それに同等のですね、音を詰め込んでいるという状態ですね、うん。前のコードはですね、まあ、誰も我々を止めることはできないぜということで Nothing gonna stop us というですね、コードがついておりましたけども、今回のコードはですね今のところ渋谷バタフライという全然違うタイトルがついておりまして、まあ、仮なんですけどもね、どういうタイトルになるか分かんないですけども、渋谷バタフライというで、まあ、ちょっとねマイナー系な感じ、ちょっと哀愁も漂う感じでありつつ弾けるぜっていうですね、 いうイメージをなんとか形にしたいなと思いながら作っているところでございます。久しぶりの四つ打ちという感じになるんじゃないかと思っておりますけれども、ただの四つ打ちにするつもりは当然なくてですね、これをですね、まあ、どういう形で、皆様にお披露目することができるかなと思いながら、やっておるところでございますよ。まあ、またできたらですね、まあ、半強制的に皆様のお耳に届けたいなと思っておりますし、2曲できたらですね、まあ1曲カバーもやりたいと思っているので、その辺の素材が揃ったら1回ライブを、ソロライブを30分ぐらいのね、短いやつをねやりたいなとは考えておりますが、それはまた環境が整わないとねいけないし、まあ多分3曲も自分のやったらですね、バンドのもやらなきゃいけなくなると思うんで、バンドのやっちゃうとね、バンドのライブの方が先かなという気もします。まあまあそんな感じでですね、まとめるとセンスは上積みしなきゃいけないし、努力は何をやっててもしなきゃいけないのよと。でした努力は必ず報われますが、怠けてると積み重ねた努力っていうのは元の木阿弥に戻っちゃうよと。なんだよ、こんだけでまとまるんだったらこんなにベラベラ喋らなきゃよかったじゃねえかという25分を皆様にご提供申し上げました。それではまた来週フラッパーズレディをお耳にかかりたいと思います。お相手は豊かフラッパーこと吉田豊でした。さよなら。